ップをお聞きの皆様、こんにちは。令和6年辰年、新年明けましておめでとうございます。梅のつぼみも少しずつ膨らみ、春が待ち遠しい毎日。外に出ると雪が舞い、寒い風が吹き、真冬真っただ中。そんな中、手作りの干し芋に温かいお茶でほっこりと。さて、広報御霊1月11日発行の声の広報第214号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー、かぶらやよしえ、沼田ゆき子、まいええつ子と私の大貫春江です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。なお、このテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報御霊214号、今月の主な内容は、新年の挨拶、特集、笑顔が広がる安心な美味しさ、地域学校共同活動、話題、トピックス、四季の歌、4コマ、御霊暮らしです。今月の表紙、表紙は給食を頬張る片倉小学校2年末組の中山凛さんと、給食センターの蒸気式回転釜で筑前煮を調理する様子を撮影しました。食育の授業で学んだことを子どもたちはすぐに給食で実践しています。給食センターでの撮影では筑前煮のいい匂いが立ち込めていました。ダイヤモンドシティ御霊、御霊市を小さく美しく輝く玉、イコール宝石の王様ダイヤモンドになぞらえ、一人一人の可能性はダイヤの原石であることを表しています。原石を見つけ、磨いて光を当てることで、ダイヤモンドが輝きを放つのと同じように、人や地域の魅力が輝く町への思いが込められています。新年の挨拶、御霊市長島田光三、辰のように飛躍する一年に。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、輝かしい新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年中は市政運営にご理解ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。新たな魅力創出による地域振興、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へ引き下げられ、市民活動やイベントなども再開し、市民生活にも活気が戻ってきております。10月には皆様のご協力により、地域資源である霞ヶ浦を舞台に第1回御霊花火大会を開催し、たくさんの方に鑑賞いただくことで、観光産業の振興に弾みをつけ、新たな魅力の創出につながるものとなりました。引き続き地域振興に取り組んでまいります。後期基本計画の開始、昨年からまちづくりの最上位計画である第2次総合計画後期基本計画が開始いたしました。活気とにぎわいのあるまちづくり、市民共同の進化や地域が育てる人づくり、 DX 推進や SDGs により若者が活躍する明日づくりという3つの重点プロジェクトを設定し、住みやすく魅力的な街となるよう全力で市政運営に当たってまいります。 DX デジタルトランスフォーメーション、 進化したデジタル技術を生かして人々の生活をより良いものへと変革することです。地域産業への新たな支援、本市では乳製品や鶏卵、レンコンといった農畜産物の生産が盛んです。そのため基幹産業である農業のさらなる発展を目指し、農産物等ブランド化推進協議会を立ち上げ、市内産の高品質な農産物等の販路拡大や付加価値を高め、市内農業者の所得向上を図る仕組みづくりを開始しました。農産物等のブランド化を通して生産者の皆様への効果的な支援を進め、本市全体が豊かに元気になるよう取り組んでまいります。ふるさと魅力向上による財源確保、本市の魅力向上と財源確保を図るため、町内にふるさと納税プロジェクトチームを組織し、ポータルサイトや返礼品を拡充した結果、おかげさまで前年度を上回る寄付額を見込んでおります。また本市の取り組みを応援したいと、多数の企業から企業版ふるさと納税を活用したご寄付をいただきました。今後はこれらの財源を活用し、移住・定住促進と子育て支援を強化してまいります。新時代のまちづくりへ、茨城空港を核としたにぎわいづくり、多様な地域資源を活用した観光地域づくり、人を呼び込む仕掛けづくりを具現化するため、小美玉市新まちづくり構想策定を進めております。茨城空港アクセス道路の開通と国道6号バイパスの一部である小美玉道路仮称の早期実現により、飛躍的にアクセスの向上が見込めます。さらに茨城空港の着陸制限の弾力化に向けた運航ルールの見直し、合意等による活性化を見据え、恵まれた地域資源と人的資源を生かしながら、活力にあふれ人が行き交う街づくりを目指してまいります。特色生かし飛翔する一年に、今後も教育、農業、福祉、地域防災、商工観光の5つの重点施策を着実に進め、これまで築いてきた市民協働による地域活動や住民主体による豊かな文化芸術活動など、本市の強みや特色を最大限に生かし、市の魅力を高めながら小美玉市の新時代を目指していきます。皆様のより一層のご支援とご協力を賜りたくお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとりまして健康で幸せ多い年となりますよう、心からお祈り申し上げます。特集、笑顔が広がる安心なおいしさ、小美玉のおいしい給食を支える人、物、こと。1月24日から30日は全国学校給食週間です。子どもたちに健康でバランスの取れた食事を提供する学校給食、栄養面や安全面はもちろんのこと、食べ物や食事に関する知識を学ぶ食育や地産地消など食への興味関心を育むことも求められています。今回の特集では、そんな子どもたちの学校給食を支える人、物、ことを紹介します。いただきます。9、あなたは 学校給食に地域、市内及び近隣の食材を使うことにどう思いますか。強く望む 30.9%、 望む 45.3%、 どちらでもよい 45.3%、 望まない 0.6%、 無回答 1.7%。 9、食育推進に向けて小美玉市でどのようなことに重点的に取り組んでほしいですか。子どもから高齢者まで生涯にわたり切れ目のない食育の推進 39.3%、 幼稚園や保育園、小学校等教育機関での食育推進 49.5%、食生活の乱れ、栄養バランスの崩れ、不規則な食事等の問題 27.4%、 生活習慣病、がん、糖尿病、心臓病が増加している問題 41.5%、 遺伝子組み換え食品、残留農薬、添加物など食品の安全に関する問題28.7%、 食中毒や食物アレルギーなど食の安全に関する問題 32.9%、 大量の食べ残しなど食品廃棄物、食品ロスの問題 52.6%、 食生活にまつわる地域の文化伝統を守る取り組み13.3%、 地元産の食材の消費や生産者との交流など地産地消の取り組み 22.3%、 小美玉市産ブランド農産物を活用した観光交流など外食時の食の安全の確保 28.0%、 食品関連事業者、飲食店等に対する指導など外食時の食の安全の確保 11.3%、 ホームページやパンフレットなどによる食・食育に関する情報発信 12.8%、 その他 1.2%、 無回答 4.0%、 出店令和元年度小美玉市健康食育に関するアンケート調査。給食を支える人、物、こと。小美玉学校給食センター。小美玉学校給食センターは平成22年6月に完成して以来、市内の小中学校、義務教育学校、公立幼稚園の学校給食を調理し配送しています。令和3年9月から株式会社東洋食品に調理業務を委託し、社員パート合わせて37名で4150食の給食を調理しています。調理場はオール電化厨房により、温度湿度を一定に保ち、ドライシステム方式によって細菌の繁殖を防ぐなど、清潔で快適な調理環境で安全で安心なおいしい給食が作られています。味も仕上がりもムラなく調理、スチームコンベクションオーブン、オール電化厨房の調理室で火を使わずに焼き料理や蒸し料理などを調理する加熱調理機器、たくさんの量を短い時間で調理する給食の調理現場では重宝される機器です。炊きたてのご飯を提供、電気自動連続炊飯器、子どもたちが食べるご飯はすべて小美玉さんのコシヒカリ、 米の状態から洗米、炊き上げまで自動で行う電気炊飯器を使用しています。手作業で一つずつ割卵室、納品された卵は割卵室という専用の部屋で一つずつ手作業で殻を割り、殻の混入や卵の状態を確認しながら行っています。多種多様な調理に対応、蒸気式回転釜、主菜にかけるタレ、スープ、煮物などさまざまな調理に対応する蒸気式回転釜、一度に大量の調理ができます。釜は調理する献立によって分けて使用しています。しゃもじはテコの原理を使ってよく混ざるようにするのがコツです。釜担当加藤亜希子さん、好きな給食、小松菜のうまみあえ。おみたま学校給食センター調理責任者福岡茂樹さん、好きな給食、晩餐数春雨サラダ。安心安全は当たり前、丁寧な作業を心がけています。おみたま学校給食センターの前は仙台市の給食センターで調理をしていました。おみたま市の給食は手作りが多いことが特徴です。唐揚げなども下味をつけてから揚げています。他にも主菜にかけるタレや蒸しパンなども手作りです。調理する際は素材に問題がないか丁寧に確認しています。また大型の調理機器を操作する際は丁寧に扱うことを心がけています。調理機器に異常が起きると調理が止まり配送時間が遅れてしまうためです。給食が届くまで8時納品研修、朝早くから食材が届きます。納品は食材に問題がないか、発注通りの量になっているかなどを確認します。8時30分下処理、泥汚れや虫がいないかを確認しながら洗浄します。3回洗いを徹底して汚れだけでなく菌の付着も減らしています。9時40分調理、器具ごとに幼稚園、小学校と中学校に分けて調理を行います。量を間違えないように食材には札をつけて管理します。10時15分盛り付け、配送時間に合わせて時間差で調理します。調理が終わったらすぐに量を確認しながら食感やバットに移します。10時40分配送、配送室に並んでいるコンテナに給食と食器を入れますが、配送先の名前を確認しながら入れ間違いを防ぎます。チンゲン菜はビタミン類が豊富な緑黄色野菜の一つ。学校給食に使用されるチンゲン菜はすべておみたま産で、下吉影地区にあるおたべ製菓のおたべ幸二さんが提供しています。おたべ製菓代表おたべ幸二さん、好きだった給食、ご飯、おこげ付き。おたべ製菓は幸二さんの父親がごぼうの栽培から始めました。30年ほど前にチンゲン菜の栽培を始め、今はチンゲン菜を中心に栽培しています。市の学校給食への提供は今年で4年目になります。学校給食に提供するチンゲン菜は前日に収穫を行います。収穫後は虫がついていないか、病気になっていないかを一つ一つ丁寧に確認してから翌日の朝に給食センターへ届けます。チンゲン菜は種から育苗し、 生育もすべてビニールハウスで行っています。チンゲンサイの栽培で大切なのは温度管理と水の管理です。夏は温度が上がりすぎないように遮光ネットをかけ、水も生育状況を見ながらこまめに水を与えています。冬は逆に温度が下がりすぎないように温度を上げる工夫をしています。年間を通して出荷しているので、広さは50メートルのビニールハウス約100本分になります。野菜には個体差があるので、提供する中には小ぶりのものや葉が厚いものもあると思いますが、残さずに食べてくれると嬉しいです。食べることは体の成長など将来につながることなので、給食をお腹いっぱい食べてほしいです。食べることは大切な仕事。小川南中学校校長白井律子さん。好きな給食カレー。現在の小川南中学校の前は小川南小学校や田丸北小学校で校長を務めていました。20代の頃は納豆が苦手でしたが、給食を通じて子どもの頃には気づかなかった美味しさを知り、今では大好きになりました。児童や生徒が食べる30分前までに行われる検食、子どもたちが安心して給食を楽しむために校長先生や教頭先生が実際に食べて異常がないかを確かめる大切な仕事です。給食が12時30分なので、12時には検食を終えるようにしています。検食は教頭の頃も校長先生が不在の時には行っていたので10年ほどになります。たまり北小学校で検食をしていた時に、1、2年生の児童から先生もう食べてると声をかけられたのは良い思い出です。検食ではまず全体を見て気になるところがないかを確認します。異物混入がないか、色や匂いに変化はないかを確認してから味を確かめます。心がけているのはなるべく薄味のものから食べることです。濃い味から食べると味の変化に気づけなくなります。お御霊の給食は食材の種類が豊富で美味しいです。地元の特産品であるお御霊ヨーグルトが出ることも素晴らしい取り組みです。献立も季節ごとの行事食や郷土料理が多く、大変意味のある給食だと思います。食べることが初めての食材もあると思いますが、給食を通してお御霊の良さ、住んでいる地域への愛着など給食を支える人たちに感謝して食べてほしいと思います。献立から食育まで、食を通じて未来を育む、味覚が広がる喜びを伝えたい。学校給食の献立作成から学校での食育事業など各学校の食に関する取り組みを行う栄養教員のお二人に、お御霊の給食についてお話を伺いました。小川南中学校栄養教諭榎本智美さん。好きな給食かきたま汁。みのり中学校栄養教諭田口千明さん。好きな給食ニラのスタミナ味噌汁。給食で使用する食材は栄養教諭と市の管理栄養士が選定を行っています。子どもたちにとってより良い給食を提供するために、見た目や味、香り、品質など自分たちの目、鼻、舌で確かめる大切な仕事です。9、小美玉市の給食の特徴は、 新鮮な野菜や卵など地元の食材が豊富なので、地産地消メニューの種類が多く、素材のうまみを生かして美味しく仕上げています。ご飯が主食になる日が多く、和食や家庭で食べる機会が減っている魚料理を多く取り入れています。給食を通して子どもたちが食経験を積めるように、行事食や郷土料理、外国の料理を取り入れています。9、献立の立て方は、献立は市の管理栄養士と4人で考えています。月ごとに献立案を考える担当を決めて、毎週会議を行います。担当が考えた献立をもとに、調理法や予算、アレルギーへの配慮、主菜の食材に偏りがないかなど、バランスも含め、さまざまな視点で話し合います。また、学校で子どもたちから聞いた声を献立に反映するときもあります。残さずに食べてもらえるように、調味料を変えるなど、味付けも試行錯誤しながら工夫しています。9、給食を通じて伝えたいことは、食材から地元の良さを知ってほしいです。給食も学校に来る楽しみになると嬉しく思います。そして、見た目など偏見を持たずに食べてみることで、豊かな味覚を持つ人に育ってほしいです。食の仕組み、食に関する適切な行動を学ぶ栄養教諭は、市内の学校すべての学年で食育の授業を行っています。学年に合わせて内容は違いますが、食べ物に関する知識や食事の重要性だけでなく、食に対する適切な行動を学ぶ授業です。撮影した片倉小学校2年末組では、日本の食文化でもあるお箸をテーマに、正しい使い方やマナー、お箸を使う意味を学んでいました。お御霊を食を通じてする日、地産地消の日。地産地消は地域の食材を使用した食育活動の一つです。12月の地産地消の日は、お御霊ヨーグルトやお御霊さんのニラを使用したスタミナ味噌汁、お御霊さんのお米を使用した麦ご飯など、お御霊さんの食材を信用したメニュー、さらに今年は初めての取り組みとして、航空自衛隊百里基地の給食メニューであるさっぱりうめえ唐揚げが提供されました。航空自衛隊直伝レシピ、さっぱりうめえ唐揚げ。材料1人分唐揚げ、鶏もも肉 160g、 塩コショウ適量、片栗粉適量、タレ大根 60g、 なめこ 30g、 小ネギ6g、 梅干しを7g、 熱生姜6g、 めんつゆ15g、 酒5g、 みりん3g、 青のり適量。作り方、鶏もも肉を一口大に切り、塩コショウで下味をつけてなじませる。片栗粉をつけて170度の油で揚げて中心まで火を通す。タレは大根と根生姜をすりおろし、小ネギを小口切りにする。鍋に酒とみりんを入れて火にかけ、アルコールを飛ばして冷ます。その中になめこ、梅干しを、めんつゆを合わせてタレを作る。鶏肉にタレをかけ、青のりをふりかけて完成。学校給食では材料、調理法を一部変えています。 大根おろしを入れたタレは加熱処理して提供しています。あなたも参加してみませんか。子どもへの寄り添いを通した顔の見える関係づくり、問い合わせ生涯学習課、生涯学習係、電話 0299-48-1111 内線2263です。御霊市教育委員会羽鳥文雄教育長、学校を起点に住民同士がつながる地域づくりを、近年地域社会のつながりの希薄化などが課題となっています。そのため市は4つの柱を重点とし、地域学校共同活動に取り組み、子どもたちへの寄り添いを通して地域で暮らす人同士がつながる地域づくりを進めています。地域学校共同活動の充実に向けて実施している各種協議会や研修会で、出席者の皆様から子どもたちの学習のお手伝いをしたい、将来子どもたちに地域で活躍してほしいといった声を数多くいただき、大変嬉しく思います。地域の宝である子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに育っていく地域社会の実現のために、今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。地域学校共同活動4つの柱。1、学習支援。保護者や地域のボランティアによる学習支援、学びの充実。2、環境整備。除草や栽培活動、施設の修繕。3、安全安心の確保。見守り活動、地域での防災教育。4、文化伝統の継承。四季折々を体感する活動、時代の担い手育成。1、学習支援。つながるポイント、学習を通して世代を超えた交流。参加者の声。学習支援ボランティア羽鳥光子さん、子どもたちと一緒にミシンの学習をして楽しい時間を過ごさせていただきました。学校に出かけるのが楽しみでもあり、有意義な時間になりました。子どもたちの成長する姿が素晴らしかったです。家庭科の学習支援。裁縫支援実り中学校、調理実習小川南小学校。家庭科の学習支援では、学校や学校運営協議会の方による声かけにより、保護者地域の方総勢400人にご協力をいただきました。裁縫や調理実習などおよそ70学級で2000人以上の子どもたちをサポートすることができました。授業後、参加者同士の交流が生まれました。所者の学習支援。所者の学習支援では、止め、跳ね、払いなどを子ども一人一人に丁寧に教えていただきました。企業と連携、職業体験や町探検など、地元企業と連携した学習支援も進んでいます。株式会社クレハ、ペンテル株式会社などによる出前授業やスーパーマーケットの見学を行いました。2、環境整備。つながるポイント、活動を通して団結力アップ。羽鳥小学校羽鳥っ子応援団、学校運営協議会と協力して羽鳥っ子応援団学校支援ボランティアを結成しました。奉仕作業では、保護者や地域の方に加え、子どもたちや教職員も参加し、学校の周辺をきれいにすることができました。学校運営協議会小林光一委員、コミュニティ活動の原点は小学校区ですが、 改めて共同の力と意識を実感しました。小学校を地域のシンボルとして多様な活動が幅広く展開されることを願っています。参加者の声、みのり中学校1年新井由衣さん、卒業生として奉仕作業に参加できてよかったです。活動を企画してくださった学校運営協議会の皆さん、ありがとうございます。次回もあれば参加したいと思っています。竹原小学校稲刈り、参加者の声、地域の方々のおかげで稲刈り体験をすることができました。もち米で作ったおかきはとてもおいしかったです。3、安全安心の確保。つながるポイント、みんなで作る安全安心。片倉小学校防災教室、住みよい片倉を作る会が主催となり、日曜日を登校日として防災学習や放水体験などを実施しました。参加者の声、片倉小学校6年木瀬ノアさん、地域の方から東日本大震災当時の被害の様子を聞き、地震が起きた時に自分のできることや備えについて考えました。これからは積極的に挨拶などしていきたいです。小川北義務教育学校防災フェスティバル、小川北、野田、上吉影、下吉影地区コミュニティと子ども会育成連合会が協力して実施しました。爽やかな野田を作る会、高野春夫会長、学校統廃合後新しい枠組み、野田、上吉影、下吉影合同での地域コミュニティ活動第一弾として防災フェスティバルを実施しました。久しぶりに皆さんの笑顔に触れ、充実した一日を過ごすことができました。小川南小中学校見守り活動、参加者の声、交通量が多いので道路の横断が危険な時もあります。子どもたちの安全のために見守っています。4、文化伝統の継承、つながるポイント、触れ合いを通して地域の良さを発見。野馬小学校野馬子祭り、参加者の声、野馬小学校3年檜山優里さん、免許をやるのは初めてだったのでとても楽しかったです。特にみんなと戦って免許同士を弾くところが盛り上がりました。またやってみたいです。竹原コミュニティコスモス摘み、竹原コミュニティではおよそ400万本のコスモスを種から育てており、毎年秋には県内外から見物客が訪れます。コスモスは摘んで持ち帰ることができ、地域の子どもたちも楽しんでいます。参加者の声、コスモスを摘んでお母さんにプレゼントできました。コスモスを育ててくれた皆さん、ありがとうございました。竹原学区保護者、秋にはコスモスが満開となり、まるでピンクの絨毯を敷いたよう、地域の方から話を聞いたようで、子どもが近所のみんなとコスモスを摘んできてプレゼントしてくれました。学校と地域が連携協働しながら、子どもも教師も地域の方々もみんな楽しめるような地域学校共同活動を進めていきます。お御霊の旬な話題、自分の将来を考える授業、中学校義務教育学校でライフデザインセミナーを開催。子どもたちが今後訪れるライフイベントを学び、自分の人生を展望するきっかけにしてもらうため、市内学校でライフデザインセミナーを開催しました。対象の中学2年生義務教育学校8年生の生徒たちは、講師から仕事や 子育てなどの体験談を聞いた後に、自分の将来に思いを馳せながら未来年表を制作しました。生徒からは自分の将来に対する不安が少なくなり、将来が楽しみになった、講演を聞いて未来の自分について考えようと思ったなどの感想が寄せられました。未来年表を制作する生徒小川北義務教育学校の写真が掲載されています。問い合わせ制作企画課制作推進係、電話0299481111、内線1231です。茨城県交通安全功労者功労団体表彰式、市内団体が表彰されました。石岡地区交通安全協会御霊市連合会実り支部内田和夫支部長が茨城県交通安全功労団体として表彰されました。昭和28年から街頭立証や街頭パトロールなどの交通事故防止活動に尽力したことが認められました。問い合わせ防災管理課市民安全係、電話0299481111、内線1015-1016です。令和5年秋の叙勲、元御霊市消防団副団長山口正美さん、元御霊市消防団副団長の山口正美さん下たまりが令和5年秋の叙勲で瑞宝炭鉱賞を受賞しました。山口さんは33年間にわたり消防団活動に貢献し、平成15年から副団長として地域消防の充実に尽力されました。問い合わせ消防本部総務課、電話0299584541、内線2900です。地域のスポーツ振興に貢献、スポーツ推進員が勤続30年表彰を受賞。第64回全国スポーツ推進員研究大会で市スポーツ推進員の3名が勤続30年表彰を受賞し、公益社団法人全国スポーツ推進員連合会長から感謝状が贈呈されました。長年にわたりスポーツ推進員として事故の検査に励むとともに地域のスポーツ振興に貢献した功績が認められての受賞となりました。勤続30年表彰、市スポーツ推進委員長青木陽平さん神たまり、市スポーツ推進副委員長藤田千佳子さん片倉、市スポーツ推進駅伝部会長小村浩一さん羽鳥。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299481111、内線2252です。年輪ピック2023水泳自由形、神谷幸男さん銀メダル獲得。第35回全国健康福祉祭愛媛大会年輪ピック笑顔の愛媛2023に茨城県代表として出場した神谷幸男さんが水泳50メートル自由形60から64歳部門で銀メダル2位に輝きました。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299481111、内線2252です。株式会社 IKN より企業版ふるさと納税の寄付。株式会社 IKN 斉藤拓代表取締役社長から、企業版ふるさと納税を活用した寄付600万円をいただきました。寄付の使い道、出産祝い事業、 ふるさと寄付金事業問い合わせ魅力発信課ふるさと納税係電話0299481111内線1251です。おみたまトピックス令和5年度農業員視察研修担い手育成農地集約化など先進事例を学びました。先進地域の取り組みを今後の農業員活動の参考に研修委員長高崎直樹11月9日10日の2日間農業員の視察研修として新潟県の亀田郷土地改良区を視察しました。亀田郷は新潟市の中央部に位置した田園地帯で四方を信濃川や阿賀野川などの河川に囲まれています。地区の面積のうち3分の2が日本海の平均潮位より低いという和住地帯、低湿地にある集落や農地が堤防で囲われた地域となっていますが、効率化された水路と24時間体制で集中管理された用排水制御により水道をはじめ施設園芸、夏季園芸などが盛んに行われていました。行政の単位を超えて進められてきた土地基盤整備や担い手の農地集約の説明などを受け、私たち農業員の今後の活動にとって大いに参考になりました。水田に農業用水を供給する地下松排水機場の写真が掲載されています。新潟県亀田郷土地改良区昭和26年設立、乾電化事業により稲作を中心とする穀倉地帯の礎を築いた、現在は都市地域に隣接する豊かな田園空間が広がっており、担い手育成地区、先進型モデル地区をはじめ農地の集約化など先進的な取り組みを行う。問い合わせ農業委員会事務局電話0299481111内線1503です。おみたまお便り、小川北義務教育学校5年生が米作りと販売を体験。小川北義務教育学校の5年生56名が農業への関心を育む事業の一環で自分たちで田植えや稲刈りをした米の販売を行いました。児童たちは保護者や買い物客に手製のチラシや声かけで猛アピール、オリジナルパッケージの米100袋が飛ぶように売れていきました。パッケージイラストの一つを担当した石井ひゅうがさんは買ってもらえるように美味しそうに描きました。みんなで稲刈りしたことが面白かったですと感想を話しました。学校近くのエコス小川店で米を販売する児童たちの写真が掲載されています。栄養士コラム、冬でも油断禁物、食中毒に注意しましょう。食中毒は多くの場合菌やウイルスがついたものを飲食することで発症します。日常生活に支障をきたす症状が出ることもあるため十分な注意が必要です。食中毒予防の3原則、菌、ウイルスをつけない、増やさない、殺菌する。食中毒予防のポイント、買い物、新鮮なものを食べきれる分だけ、魚、肉、野菜は新しいものを選ぶ、賞味期限などを確認してから購入する、魚や肉は汁が漏れないようにビニール袋に入れて持ち帰る。保存、それぞれを適切な場所に保存、冷蔵冷凍の食品は帰ったらすぐにしまう、肉や魚はなるべく他の食品に触れさせない、 卵はひびがないかを確認し、もしあれば早めに使う。十分に加熱するか捨てる。調理、よく洗い、しっかり加熱して殺菌。材料はよく洗ってから使う。肉や魚を切った包丁やまな板は必ず洗って熱湯をかけてから他のものを切る。加熱するときはしっかり中まで加熱する。食べる、料理は時間を置かずにすぐ食べる。食事の前に手を洗う。温かい料理は温かいうちに、冷たい料理は冷たいうちに食べる。食事用の箸で瓶詰めなどの保存食に触らない。後片付け、残った料理は密閉して冷蔵庫へ。大量に残ったものは冷めやすいよう浅い容器に小分けして保存する。時間が経ちすぎていたり、少しでも怪しいと思ったものは捨てる。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話 0299-48-0221、 内線4003です。価格高騰重点支援給付金、住民税非課税世帯に7万円を給付。物価高騰の影響を受けた生活者への支援として、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円を給付します。詳細については市ホームページをご覧ください。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話 0299-48-1111、 内線3225です。学校紹介、みのり中学校。今年度の重点目標、探究学習ができる生徒の育成。1、演劇部夏公演。2、ミノーレイベント、バードの森のメインカーニバルへの参加、美術部。3、保育実習2年生の写真が掲載されています。紹介します。私の学校、生徒会長3年宮島武里さん。コロナ禍の行動制限が緩和され、全校生徒が一堂に会しての生徒総会や総校会を4年ぶりに行うことができました。本校でもコロナ以前のような学校生活が戻りつつあります。昨年2月にはトルコ、シリア地震の募金活動を行い、たくさんの生徒が協力してくれました。現在校則の見直しを進め、より自治的な学校づくりを目指しています。みのり中生徒会は、生徒一人一人が自分の良さや持てる力を発揮できる学校を目指し、今後も頑張っていきます。応援よろしくお願いいたします。より良い生き方を自分たちで考える。学校教育目標、自立した生き方のできる生徒を育成する。松江直人教諭。保護者や地域の皆様に支えられ、活気ある教育活動を進めています。そんなみのり中学校の良さは、生徒が主体的に活動する行事や部活動です。生徒一人一人が自らの活動をより良くするために、自ら考え活動的に打ち込んでいます。また今年度は探究学習ができる生徒の育成を目指し、教職員指導、授業や学級活動などに取り組んでいます。生徒も教師もより良い生き方ができるように、主体的に活動できる雰囲気を学校全体で作っていきます。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話 0299-48-1111、 内線2231です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、みのり短歌クラブ。世の中についていけないこの頃は、買い物すらも機会が空いて、菱沼瀬以降、奥久慈の少し寂れた温泉に 姉とつかじて七筋の秋菱沼友へ。玄関で寝そべる猫はすかさずに戸を開けしとき足元に来る宇都宮和子。朝露を踏みて日課の散歩道、今朝も出会いし隣の子犬、怒りが消え。ようやくに気温下がりて心地よし、白萩を揺らす風の静けさ、白根沢清香。小川短歌会、不法なり、アリスの歌はもう聞けず、早すぎるよね、谷村新司、小川博子。帝国にならねどこらの集いくれば、卵こんこん読み聞かせ始む、中根よし子。ひ孫にと畑にまいた赤株は、草にも負けず丸く大きく、根本千恵子。追いたけて欲はかかねどただ一つ、心安らぐ歌続けたし、石田春へ。ゆっくりと杖を頼りに散歩する、笠子外からや音を立てゆく佐藤忠。たまり短歌会、竜神橋は通り抜けられぬ橋なれど、夜ともなれば獣は通る。石橋予習。高速道よりはるかに見ゆる筑波山、夕日を受けてひときわ高し、鶴町踏みを。飼い猫は抜く気比が好き年老いし、我も抜く気比まじ焦がれおり、正木敦子。柿の実を見回るごとき鳥の声、食べ頃を待つ日をも私も。高田久子。舞をゆく鏡のようなタンクローリー、我がプリウスが青空に飛ぶ、松田道義。湖俳句会、柚子の顔肌にほんのり姉妹風呂、長島久美子。空高く集めて散らす銀なかな、三村玲子。ゆず三つ浮かべては入る缶の入り、長島栄。大いちょう傷跡からも新芽かな、長島美奈子。裸着の先の先まで力みつ、井本清子。実り俳句会、新米に漬物少しあればよし、友水清。秋草に宿る心を見送りぬ、佐藤清子。襲名菊静かに裂ける庭となり、白根沢清香。秋巻きの野菜種買う主婦かな、立原千代。柚子を摘むトゲと戦いトゲに泣く、塚田文江。欅の会、サザンカの垣根の向こうみんないる、石田敏江。霜月のなかったように暦来る、岡島玲子。迂闊にも見逃す日差し暮れ林、伊坂朝。冬装備空の青さに緩みゆく、網代夏へ。冬夕焼け手足の帰る門がある、木村さよこ。くるみ俳句会、咲く花もなくていた子の冬運は、福島国よし。新刊と古寺の庭の 伊調置場保留地泉おさめくざ潮傍らに忍びつつ松崎敏子かやぶきのこたつ参道もみじもゆ阿鼻子秋子強風に耐えて華麗な冬もみじ大曽根通るたまり俳句会猛吹雪晴れし蔵王の造形美矢口智子蒼天や丸太を動かすさゆる音野口発恵熊走る町に警報発令中松田道義美人の湯釣られて入りぬ外は雪小玉智子ご褒美は午後の紅茶と日向ぼっこ大石安子お御霊川柳会昭和去り開くアルバム時止まる枝川白水個性派のカラフルマスク似合います谷義江今いくつ好きなことだけできる年小林学友クリスマスお寺は塔に寝ています橋本昇丘ユーモアが通じる夫婦いつまでも石井明夫4コマお御霊暮らし学校給食って思い出の給食ってある七夕ゼリーシチューカレーきなこ揚げパンカレー春雨サラダ冷凍みかんけんちん汁唐揚げフルーツポンチカレー多いねカレーがお気に入りか私が印象深いのは納豆ご飯レンコンサラダニラのスタミナ味噌汁ヨーグルトお御霊でしか食べられない特別感が嬉しかったな懐かしいふんふん思ったんだけど学校給食ってもしかして給食のご当地グルメ定食お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介原田智香お御霊市出身写真イラスト音楽が好き現在は新潟の大学に通い卒生に追われる日々4月からは新社会人としてフォトグラファー見習いになります。国道355号と市道117号線を結ぶ幹線道路が開通栗又鹿線供用開始これまで整備を進めてきた栗又鹿線延長 2.5km のうち栗又鹿地内の国道355号から延長 0.7km 区間について供用開始開通します。供用開始日時1月16日火曜日14時栗又鹿線は国道355号と市道117号線をほぼ直線で結ぶ幹線道路です。この開通により国道6号や国道355号茨城空港アクセス道路などの地域高規格道路と結ばれます。市を南北に縦断する道路ネットワークが形成されることから茨城空港の利用促進や市の発展に大きく寄与することが期待されます。問い合わせ道路建設課 整備にがかり電話0299481111内線1445です。太陽保育園幼年消防クラブへまとい贈呈。市防火委員会から社会福祉法人むつみ会太陽保育園幼年消防クラブへ防火広報活動に使用するまとい5本を贈呈しました。贈呈式では市防火委員会会長の伊坂消防長の挨拶の後、みのり消防署員がまといの説明や振り方のデモンストレーションなどを披露し、園児の皆さんを沸かせました。今後も消防本部は園児の皆さんとともに火災を一件でも減らすため防火防災の呼びかけを行い、安全安心な街づくりに貢献できるよう取り組んでいきます。まといとは江戸時代の町火消しが各国の印として使ったもの。今回贈呈されたまといは火災予防運動などの広報活動に役立ててもらうため、美濃寺消防署員が防火防災意識向上の願いを込めて手作りをしました。問い合わせ消防本部警防課電話0299585616内線2900です。福島出身で小美玉市のことを全く知りませんでしたが、小美玉には良い町にしたいと活動する市民がいると知り、とても素敵な町だと思いました。茨城キリスト教大学地域貢献研究の受講学生。小美玉市の人々が町の魅力を楽しんで伝えていることが素敵です。プロジェクトに参加している皆さんの地元への愛もとても良いと思いました。茨城キリスト教大学地域貢献研究の受講学生。このふるさと納税で小美玉市のことを初めて知りました。これを機にいろいろと知っていきたいなと思います。福岡県60代ふるさと納税応援メッセージ。空の駅そららで食べられるソフトクリームが絶品なので多くの方に味わっていただきたいです。ぜひ皆さんも食べてみてください。納税課新井入庁1年目。これで広報御霊恋の広報第214号を終わります。また来月第215号をお届けいたします。広報御霊お知らせ版1月号第213号が録音されておりますので、最後までお聞きください。令和5年分確定申告ステップ1、申告する必要があるか確認する。所得税住民税申告の早分かり診断ステップ2、申告するのに必要なものを確認する。ステップ3、申告する。スマホパソコンで申告、待ち時間なし、いつでもどこでも。マイナンバーカードとスマホ、マイナンバーカード読み取り対応があれば国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから確定申告ができます。マイナンバーカードがなくても国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を郵送で提出することができます。申告会場に行って申告。小美玉市の申告会場で申告できるもの。対象小美玉市民、すべての住民税申告、一般的な所得税や申告、白色の農耕 小事業者や不動産所得がある申告、還付申告全般、昨年度の変更点、休日の申告受付日が変更になりました。水戸税務署の申告会場で申告できるもの、すべての所得税申告、消費税申告、贈与税申告、次の申告がある方は市の会場ではお受けできません。水戸税務署の申告会場、中央ビル4階で申告してください。初年度の住宅ローン控除申告、土地、建物の売却による申告、公共事業による収用を除く、株式等の売却による申告、準確定申告、亡くなられた方の申告、青色申告、過去の年度の申告、外国税額控除の適用を受ける申告、消費税申告、贈与税申告。なお、税制改正により令和5年度分の確定申告から上場株式等の配当所得や譲渡所得等の課税方式が個人住民税と所得税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。確定申告の問い合わせ先、小美玉市税務課税務係、電話0299481111、内線1121-1122-1123-1124、水戸税務署、電話0292314211、代表、自動音声で案内いたします。令和5年分確定申告ステップ1、申告する必要があるか確認する。所得税・住民税申告の早分かり診断。診断結果は目安です。詳細は水戸税務署か市税務課にお問い合わせください。申告期間中はお問い合わせが大変多いため、当日中に回答できないことがあります。令和6年1月1日に小美玉市に住所がある、いいえ、1月1日に住所がある市町村へお問い合わせください。はいの場合、令和5年中に収入がある、いいえの場合、申告の必要はありません。ただし、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減判定、その他の行政サービスを受ける際に申告が必要になることがあります。はいの場合、収入の種類は、1、給与収入、2、公的年金収入、遺族年金、障害年金などを除く、3、農業所得、不動産所得、事業所得、自営業、外交員、内職など、4、1から3以外の収入、1に該当、勤務先で年末調整を済ませた、年末調整していない他の収入がある。はいの場合、所得税または住民税の申告が必要です。いいえの場合、医療費控除、給付金控除、住宅借り入れ金控除など控除内容に変更がある。いいえの場合、申告の必要はありません。年末 勤務先で年末調整を済ませた。公的年金収入が400万円以下だった。いいえの場合、所得税の確定申告が必要です。はいの場合、公的年金以外の収入がある。はいの場合、所得税または住民税の申告が必要です。いいえの場合、医療費控除や扶養控除など控除内容に変更がある。いいえの場合は申告の必要はありません。はいの場合は所得税または住民税の申告が必要です。公的年金等を受給している方へ、確定申告扶養制度。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、この場合でも住民税の申告が必要となることがあります。注意点。所得税の返金を受ける場合や、純損失や雑損失の繰り越し控除などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。外国の制度に基づき、国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している方は、この制度は適用されません。令和5年度分、確定申告。ステップ2、申告するのに必要なものを確認する。申告会場へ行くときに必要なもの。スマホ申告の場合はお手元に準備しましょう。すべての申告共通確定申告には利用者識別番号が必要です。利用者識別番号をお持ちの方は、税務署からの案内はがき、確定申告のお知らせなど番号が分かる書類をお持ちください。申告相談受付票、市の申告会場に行く方のみ。市役所本庁、税務課、小川総合支所、玉城総合支所、羽鳥市長所、市ホームページで入手し、前もってご記入ください。マイナンバーが分かるもの。マイナンバーカード、通知カード、氏名、住所等が令和2年5月25日以降も住民票と一致する方のみ使用よし。マイナンバー入り住民票など、身元確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、税務署からの案内はがき、確定申告のお知らせ、口座番号、本人名義が分かるもの。給与所得、年金所得がある方、源泉徴収票、支払い証明書、事業所得者がある方、農業、営業、不動産所得がある方、収支内訳書、事業の収支と支出が分かるもの。前もって収入と支出を日目ごとに集計してください。雑所得がある方、シルバー、個人年金、報酬など、配分金支払い証明書、支払い証明書、支払い調書など。一時所得がある方、生命保険の満期保険金など、保険会社からの支払い明細、支払い調書など。保険料控除を受ける方、令和5年中に支払った保険料などの証明書や領収書、国民健康保険税、国民年金保険料、 介護保険料、生命保険料、地震保険料など医療費控除を受ける方、医療費の明細書、医療費のお知らせ、前もって医療費を計算してください。セルフメディケーション税制の適用を希望する方は一定の取り組みを証明するものをお持ちください。医療費控除を受ける方へ、医療費控除を受けるには医療費控除の明細書を作成し添付が必要です。作成していない場合は申告相談を受けられません。医療費控除を受けるために必要な証明書は提出が必要です。例、おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など医師が発行した証明書、税務署から医療費控除の明細書の記載内容の確認を求められる場合があるため、領収書は5年間保存してください。ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方へ、給付した自治体が6団体以上の場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例が適用されません。給付金、受領証明書をお持ちの上、他の申告内容と合わせて申告してください。国外に扶養親族がいる方へ、税制改正により令和5年度分の確定申告から国外に居住の親族に対する扶養控除について対象とする親族の年齢が30歳以上から70歳未満の方は一定の要件に該当しない限り適用されません。申告の際には次の表を確認して区分に応じた書類をお持ちください。国外に居住する親族の年齢等の区分、30歳未満または70歳以上は必要書類、親族関係書類、送金関係書類、30歳以上から70歳未満、1から3以外の方は控除対象外。1、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等の書類。2、障害者、親族関係書類、送金関係書類、障害者であることを証する書類。3、扶養者から令和5年において生活費、教育費にするための支払いを38万円以上受けている者、親族関係書類、送金関係書類、38万円以上を送金していることを証する書類。令和5年分確定申告、小美玉市の申告相談会場、小川会場、小川文化センターアピオス2階会議室、小川225、開設期限、平日2月16日金曜日から3月15日金曜日、毎週月曜日を除きます。土曜、日曜、2月17日土曜日、今回から1日のみ、みのり会場、みのり公民館1階大会議室、片倉835番地、開設期間、平日2月16日金曜日から3月15日金曜日、毎週水曜日を除きます。土曜、日曜、2月17日土曜日は、今回から1日のみ、 たまり会場、たまり総合司書3階大会議室、上たまり1122、開設期間平日2月16日金曜日から3月15日金曜日、土日は平常となります。各申告会場への直接のお電話はご遠慮ください。申告相談に関するご質問は市税務課か水戸税務署にお問い合わせください。会場共通、受付時間8時30分から12時、13時から16時、8時30分ごろに開場し、整理券を配布します。整理券に書いてある時間に申告を行ってください。整理券の数には限りがあります。当日の混雑状況によっては、後日の来場をお願いすることがありますので、ご了承ください。受付内容、対象、お御霊市民、すべての住民税申告、一般的な所得税申告、白色の事業所得や不動産所得の申告、還付申告全般。注意事項、申告相談受付表を前もってご記入の上、会場にお持ちください。なお、申告相談受付表は、行政区を通じてお配りします。市役所本庁、税務課、小川総合支所、たまり総合支所、羽鳥市長所、市ホームページでも入手できます。申告内容により、順番が前後することがあります。受付で検温を行います。37.5度以上の発熱のある方は、入場をお断りする場合があります。みのり会場には上履き、スリッパ等をお持ちください。確定申告期間前に住民税申告を受け付けます。受付期間2月5日月曜日から6日火曜日、8日木曜日、9日金曜日。受付時間1、8時30分から12時、2、13時から16時。みのり公民館1階大会議室、片倉835番地。受付方法、8時30分頃に開場し、整理券配布を始めます。整理券に記載された時間での申告となるため、指定時間までに会場にお越しください。整理券の数には限りがあります。当日の混雑状況によっては、後日の来場をお願いすることがありますので、ご了承ください。受付内容、1、すべての住民税申告、2、所得税の還付申告。これで広報お知らせ番を終わります。寒さが厳しいように、どうぞお体を大切になさってください。また来月お会いしましょう。